大平直人のちょっとお邪魔します、かっこ仮。このコーナーは僕大平直人が女川町内に飛び出し、町民の方や観光客の方に突撃インタビューをしてくるというコーナーです。皆さんこんにちは、インタビュアーの大平直人です。2月17日の水曜日に録音しています。今僕はですね、シーパルピア女川にありますシュガーシャックさんにお邪魔しています。今回はお試し移住を体験中、そしてシーパルピア女川シュガーシャックさんにて2月16日火曜から2月29日月曜まで、ランチタイムの時間を使って、タイ料理を作り営業されている山崎達也さんにお話を伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とても元気のいい挨拶ありがとうございます。見合わせていただきます。山崎さんにお聞きしたいんですけれども、
はい、
まずですね、山崎さん出身はどちらですか？
私は京都市上京区出身でございます。
なるほど。上京区ってのはちなみにどの辺ですか？
上京区というとですね、京都の、一番ど真ん中の少し上ぐらい、皆さんよくご存知なのは金閣寺とか、金閣寺は北区なんですけど、金閣寺とか北の天満宮のすぐ近くに住んでます。
ずっと京都ですか？
私はずっと京都生まれ京都育ちで、一度大学卒業してから就職で東京行ったんですけど、また京都に戻って会社を作って、今自分で仕事してます。
もともとこちらに来るまでというか、何をされている方なんですか、ご職業は？
一応会社を経営してるんですけれども、京都で日替わりで店長が変わるっていう飲食店の魔法にかかったロバっていうのを経営してるのと、あとは公職選挙、例えばこの前やったら京都市長選挙の広報のお仕事とか、それとか T シャツとかトレーナーのデザインをして作ったり、なんかチラシ作ったりとか、そういう感じです。
なんかとても幅広いですよね。
やれることは全部やってるっていう感じですね。
今回そのお試し移住体験中ということですけれども、このお試し移住というものを知ったきっかけというのは何だったんでしょうか？
そうですね、私の店というか会社に何かスタッフがいるんですが、今回自分の店5年ぐらいやってるんですけども、その5年やっている中で、ちょっとこう自分自身がもっと自分の幅を増やしたいなとか、もっといろんなアイデアとか京都以外のところでのネットワークを作りたいなと思って、ちょっと1ヶ月自分の仕事休んでどっか行こうと思ってたんですよ。じゃあ以前東北に何回か来たことあるんですけど、その時に出会った南三陸石鹸工房のクリアさんという方とたまたま連絡取ることがあって、でこんなこと考えてるんですけどって言ったら、じゃあ女川来るといいよって言われて、私自身はその移住をしたいなっていうのが強く思ってたわけではなく、どこかで自分が誰かの役に立てたらいいなと思って、でこの移住プログラムを紹介してもらったんで、それで来ました。
ちなみにこのお試し移住というものはどのようなものっていうふうにこう説明を受けましたか？
とりあえず女川に面白いものがあるから来いと言われてきました。
なるほど、
最初はそうですね、
業務的というか、なんかそのブログを更新するみたいなお話をこうちらっとお聞きしたんですが、その辺の詳細はどういうことなんでしょうか？
なんか義務なのかどうなのかちょっとよく分かんないんですけど、こっちにいる間に、移住している間の女川の魅力とか、自分が感じたものとかをブログで紹介していってくださいっていうふうに、発生の希望から頼まれているので、私は基本的には毎日それを書いています。
まず、女川っていうのは以前来たことはないですか？
女川はね、1回で来たことあるんですよ。
あ、そうなんですか。
希望の鐘商店街にのガル屋さんにビールを飲みに1回だけ行ったことあるんですけど、それだけですね。
希望の鐘商店街にガル屋さんがあったということは、このシーパルピア女川に移動される前で、震災後っていうことですよね。
そう、1年半ぐらい前でしょうか。
それもきっかけは何だったんですか？
それは、京都の、京都の、いろんな NPO 関係の人たちと私交流をたくさん持ってるんですが、その中でボスがいまして、
ボスが、
ユースビジョンっていう NPO の代表の赤澤さんという方なんですよ。でその方が震災後、石巻で、創業支援のお仕事をされてて、で 私を含めこう東北にまだ行ったことのないその NPO 関係の人たちを連れて、その赤澤さんが赤澤東北ツアーを組んでくれたんですよ。 でその時に、はい、まあいろんな場所に連れてってもらって、でその中での一つがガリアさんやったんですね。でその赤田さんが、ガリアさんの創業支援に携わってたっていうことで、はい、一回連れてってもらいましたね。
今回お試し移住を機にまた女川に来られたということですけれども、
はい、
2回目ということですよね、
はい、
いつ女川に来ましたか？2回目 の, このお試し移住期間中とか始まりは、
今回来たのは、2月の9日に到着しました。
9日に来られて、予定では、いつ頃までこう女川に滞在される予定ですか？
滞在の予定は2月29日までですかね。3月1日に帰る予定です。
じゃ2月いっぱいということですね、はいはい、女川についてちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、まあその1回目のガル屋さんに来た時よりも前にこうどういう印象をお持ちでしたか？
はい、一番最初に来た時は、はい、山という印象しかなくて。
あ、山ですか？
いやもう夜中に来たので、夜中の希望の鐘商店街ってもう山じゃないですか。
そうです。
であそこを車で来て車でそのまま帰ったんで、あ、山なんだって感じですね。で、あの後から、まあ、今回来てからやっとその、漁業が盛んな町だっていうのとか、いろんなことを後から知識が入りましたけど、最初はそのもうガル屋さんでビール飲んだことしか覚えてなかったですね。
じゃあもう来て早々もう希望の鐘のガル屋さんに行ったということですよね。
まあそこに飲みに行ったことがあるって感じですね、
なるほど、は
い、今回このお試し移住体験中ということで、はい、その今ねこの仕事をされているんですけども、それ以外ではこうどこか行かれたりしましたか？
何しましたっけね。あんまりいろいろ行ってないんですよね、あんまりいろいろ行ってないですね。そういえば
なんか女川のこう美味しいものとかは食べました？
はい、あのいろいろ食べました。あの一番最初に岡生さんの海鮮丼は絶対に食べとけって言われたりとか、あの三州の焼肉飯はみんなに食べろって言われて行ったりとか、まあそんな感じですね。
ずっとこう京都にお住まいの山崎さんでしたけども、はい、あのこの女川のこの飲食店のご飯の量っていうのは山崎さんにとってどうでした？
いや良心的でいいんじゃないでしょうか。あの割と私もそういう考えを持って飲食店やってて、はい、量はケチるべからずと、大盛りでくれって言われたら、はい、うち今こっちでお昼ご飯やってる時大盛りでって言われたら50円いただいてるんですけど、もうとことん大盛り します。あのむっちゃ大盛りにしてって言われたらもうとことん大盛りにします。
その言葉通りのオーダーということで。
はい。はい、
なるほど。じゃあこの今お話出ましたランチについてお聞きしたいんですけれども、はい、ランチタイムを始めたきっかけというのは何なんでしょうか？
ランチタイムを始めたきっかけは、そもそもですね、はい、私自身が女川に今回遊びに来たっていうよりは、はい、さっき言ったようにその何かしらこう自分がいつもと違うことをやってみたりとか、ここにいる人たちと何かを一緒にやることによって自分の幅を出したり、はい、あの新しいアイデアをもらったりしたいなっていうのが目的なので、はい、なんていうか休みに来てないんですよね。そのゆっくりしに来てないので、なんか得たいなってずっと思ってたんですよ、でそれがこう女川にとってプラスになることだったら一番いいだろうし、でもそれが逆にこうこっちからの一方的なおせっかいになっても意味ないだろうし、まあ、どういう関わり方がいいかなと思っていろいろ考えてたんですけど、この女川駅前にお昼ご飯を食べるところがまだまだ少ないっていう印象をすごく受けてですね、はい、まあ、お昼ご飯のお店が少しでも増えたらいいなと思っていました、うん、でそんな中で女川の町長と一度お会いする機会があってですね、その時にまあこういう問題意識があるんですよねっていうのをお互い共有して、じゃあなんか夜だけのお店の昼間を借りちゃえばいいんじゃないっていう話をしたんですよ、はい、私その1年半前にもガル屋さん行ってたんで、はい、まあ、ガル屋さんにもお話をしてみたりとか、はい、自分でブログを書いてみたりとかして、はい、あのどっかお昼貸してくれるところがあったら、うん、そういう形でやってみたらいいかなと思ってっていうのをブログで書いたら、次の日に、はい、あの役場のキーさんから連絡があって、はい、シュガーシャックさんがなんかそういうの興味持ってるみたいやでっていうことで来たらトントン拍子で話が進んで、でやることになりました。
なる
ほど、はい、
このお店経営されてらっしゃるこう D ボンズさん、あの僕らの FM の番組もやっていただいてるんですが、はい、
そうなんですか、
はい、あの もう完全にこうヒップホップの番組を、はいはい、ラジオ番組をやっていただいてるんですけれども、リボンズさんとはこう面識っていうのは今回が初対面だったんですか？
その日初めて会いました。
どういう話をされました？
まあ、そのキーさんからの話聞いていらっしゃったのと、私のブログも見ていただいてたみたいで、はい、店入った瞬間に、ああ移住のみたいなことになって、で、まあ、すぐにお昼の話をしたんですけど、あの、私自身が京都で被害店長の店っていうのをやってて、人に店を貸すっていう仕事をしてるので、私はこういう風な形でいつもあの店を貸したり、その中でお金のやり取りをどうしたりとかっていうことをやってるんですっていう話をしたら、あ、それいいじゃんみたいになって、あ、じゃあやってみようっていうことで、もうその2日後からスタートしようっていうことで、はい、スタートしました。
2日後ですか？
はい、2日後にスタートしました。
D ボンズさんの印象っていうのは、こう第一印象とかはどうでした？山崎さんから見られて、
まあ、自由な方だなって。私も割と京都ではああいう感じです。
え、あ、本当ですか？
はい、別にヒップホップではないですけど、そのスタンスとしてあんな感じで店やってます。
なるほど。ちょっと同じようなものを感じたという
か、はいはい、すごく彼の気持ちは分かるし、こういう店にしていきたいなっていうのもコンセプトもしっかりお持ちなので、その辺はあの出会ってすぐに、あ、この人とだったらやっていけそうだなっていう印象を持ちました。
そうですね。D ボンズさんもこう自分のやりたいことを曲げないっていうか、
うん、
これってもの、あの、決めたものをこう追求していく方なので、そこに共感を受けたということですね。
はい、そうですね。はい、
で、今回このランチタイムでこう振る舞われているというか、こう作られているこのカオマンガイというタイ料理なんですけれども、こちらどのような料理なんでしょうか？
カオマンガイっていう料理は、一応厳密に言うと、カオマンガイって名乗ってないんですよね。あの、ちょっとカオマンガイですって、いろんなところで話してはいるんですけど、メニューに書いてるのは、タイ風蒸し鶏プレートっていうふうに書いてる。タイ
風蒸し鶏
プレート、はい、タイ料理っていうのになっちゃうと、やっぱりタイ米を使うこととか、あの、もっと、スイートチリソースを使っていたりとかするんですけど、まあ、それに似せたような形で日本人向けに、あの、タイ米が苦手な方もいらっしゃいますし、でタイ米って昔その食糧危機があった時にたくさん日本に出回ってたんで、まあ、それをなんか思い出して辛い思いをされる方もいらっしゃったりとかっていうのが京都であったんで、まあ、日本米を使って日本人の口に合いやすいように、あんまり砂糖を多く入れすぎず甘じょっぱい料理として出してます。
でこのタイ風蒸し鶏プレートなんですけれども、はい、こうもう数々あるタイ料理の中からなぜこのタイ風蒸し鶏プレートっていうものを選ばれたんですか？
私が学生時代からタイによく行ってて、
はい、あ、そうなんですか？
めっちゃ好きなんですよ、タイが。
へー。
で、タイが好きで、そのいろんなご飯をタイで食べたんですけど、
はい、
これが一番好きなんですよ。なんか分かりやすいっていうか、その蒸した鶏の、あの、鶏から出た出汁で、
はい、
ご飯を炊いて、
はい、
でそのご飯を炊いたところに蒸し鶏が乗っていて、
うん、
その鶏の上に甘辛いタレがかかってるっていう、シンプルかつ、そのなんて言うんだろう、いろんな味がこうタイ料理ってあって、甘さとか辛さとか、うん、生姜とかニンニクとか、そういう複雑さがありつつ、料理自体はすごくシンプルで、それが魅力的だなと思って、で自分の店でも何回も作ってるんですけど、まあそんな感じです。
はい、はい、
僕も実はですね、この収録日の前日にちょっとお邪魔させていただいて、はい、あの、タイ風蒸し鶏プレートをご馳走になったんですけれども、初めて食べたんですけれども、すごい、あの、食べやすくて、
はいはい、
辛さも僕個人としてはすごいちょうどいい感じで、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。
あ、ありがとうございます。
あの、このタイ風蒸し鶏プレートを作る上で山崎さんがこう苦労した点とか工夫した点っていうのはありますか？
工夫した点はさっき言ったみたいな、その日本人向けの味付けにするっていうのは、
はい、
いつも心がけてて、まあでもあとは現地の味を思い出しながらそれっぽく、なんか女川ってやっぱり海鮮丼とか、なんだろう、その女川ので地元で採れたものっていうのがたくさんあるんですけど、それ以外のものを食べるってなると、やっぱり石巻まで出ないといけなかったりとか、あんまりそういうお店が少ないんで、私自身は女川の人間ではないので、女川のものにこだわらずに、普通に私が美味しいと思うものを普通に出してみて、あの、女川にいる人たちが、まあ、いつもと違うご飯が食べれてっていうような形で少しでも盛り上げられたらなと思って、そういう気持ちでやってます。
あの、僕自身もすごい女川で、あの、タイ料理が食べれるなんて思ってなかったので、すごい新鮮だったんですよね。
初日もなんかどっからやったっけな、石巻からタイ料理食べれるって言って、
はい、
初っ端 最初のお客さんが来はって、タイ料理なかなか食べれないんですよねって言って、その人タイ料理めっちゃ好きな人だったんですけど、そんなこともありましたね。
その他にこう来店されたお客様の声はどうですか？
こういうご飯ここにないよねっていう感じで、そういう声が一番多かったですけど、やっぱこういう食べ慣れてない食事なんで、はい、辛いとかあんまり口に合わへんみたいな方もいらっしゃったかなと思いますね。
でも最初新しいものっていうのは皆さんびっくりしますもんね。
そうですね。
この台風蒸し鶏プレートが食べれる、フィガーチャクで食べれるということなんですけれども、はい、この詳細をちょっとお聞かせいただいてもよろしいでしょうか？
はい、2月の29日まで限定でお昼の部を営業しております。はい、場所は、女川駅前プロムナードの、シュガーシャックというお店です。はい、駅から行くとまっすぐ奥の方まで行って右手になります。はい、で、ダンボルギーニの斜め前です。時間がですね、昼の12時から、
お昼の12時から、
昼の3時までです。1日限定30食で、売り切れ次第終了とさせていただいております。昼間はちょっとお子様連れの方とかもいらっしゃるので禁煙にさせていただいているんですが、夜は夜でシュガーシャックとしてヒップホップなバーをやっておりますので、昼も夜もまた違った顔がお楽しみいただけるのではないかと思います。
この料理、ズバリお値段はいくらなんでしょうか？
680円でございます。
これは税込みですか？
はい、
680円でタイ料理が食べれると、
はい、大盛りが730円プラス50円ですね。で、もうメガ盛りでも普通の大盛りでもなんぼでもやりますんで、おっしゃってください。
わかりました。ということで、まだ食べられてない方でご期待なって思ってる方に一言、山崎さんの方からメッセージをお願いします。
はい、女川ではなかなかあんまり食べられないようなランチを少しでも多くの方に食べていただければなと思ってるんですが、女川駅前でちょっといつもと違うお昼ご飯食べたいなと思ったら、シュガーシャックまで足を運んでいただけたらなと思います。そして女川でいろんなお店をされたりとかお仕事されている方が、一つのお店を違う人と一緒にやるっていうようなこのやり方を、そういった価値観を少しでも知っていただけたら、なんかもっと面白いことにつながっていくんじゃないかなとも思いますので、そんなことを参考にしながらちょっと覗きに遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
今日は、お試し移住を体験中、そしてシーパルピア女川のシュガーシャックにて2月29日月曜まで、ランチタイムの時間でタイ料理を作って営業されている山崎達也さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、大平直人のちょっとお邪魔しますカッコ仮のコーナーでした。次回をお楽しみに。